今日のメッセージは、イエス様から目を離すなというタイトルで、ヘブル人への手紙の12章1節から3節、その箇所からお話しします。ではまずお祈りします。愛する父なる神様、これからこのメッセージの録音を始めます。どうぞこのメッセージを聞いてくださるお一人お一人の上に神様の祝福がありますように。このメッセージが兄弟姉妹たちにとって励ましとなりますように、聞いてくださる方お一人お一人にとって励ましとなりますように、語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は2週間ぶりにヘブル人への手紙に戻ります。ヘブル人への手紙の11章には信仰の証人と呼ばれる人々のリストがあります。皆さんは野球の伝道という言葉、あるいは伝道入りするというような表現を聞いたことがあると思います。野球というスポーツにおいて素晴らしい業績を残した人たちがその殿堂入りする名前がそのリストに加えられるという、そういうものですけれども、日本の野球の殿堂というのは1959年に始まって、今年で207人殿堂入りしているそうです。その中には有名な川上哲治とか、この人は野球の神様っていうふうに呼ばれてますけれども、ミスタージャイアンツの長嶋茂雄、ホームラン王の王貞治、それから日本でもアメリカでも活躍した野茂英雄とか松井秀喜というような人たちの名前がそのリストにあります。ヘブルの11章は信仰の、あるいは信仰者、あるいは信仰の英雄の伝道というふうにも呼ばれています。まあ、確かにノアであるとかアブラハム、モーセという旧約の有名人が出てきます。しかしヘブルの11章のリストが明らかにスポーツや芸能界の伝道と違うところがあります。ヘブルの11章に出てくる信仰者のリストの中には、目覚ましい業績を残した人たちだけでなく、残していない人々も出てくるという点です。聖書は同じように神様を信じていても、信仰によって苦しんで勝利を得た人たちと、苦しんでも目に見える勝利を得られなかった人たち、あるいは傍から見て敗北としか見えない結果しか残せなかった人々がいます。ヘブルの11章にはそういう人たちのリストがあります。そして人間の歴史の中でも人類の記憶に残る人物というのは皆結果を残した人たちだけですけれども、神様の記憶に残っている人々には結果が出せなかった人々、 あるいは惨めな結果で終わった人々がいるということです。そういう人々も神様の目には大事である、立派な信仰者であるということを、このヘブルの11章の最後のところは教えてくれます。その箇所を読みます。11章の35節から40節です。女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。また他の人たちはもっと優れたよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢屋にいられる経験をし、また石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、洞窟、地の穴をさまよいました。この人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。神様が信仰の証人、あるいは英雄として十一章に紹介している人々の中には、この世にあって苦しめられた上に惨めな死に方をした人々もいました。日本には大往生という言葉があります。立派な死に方、最後のことを言っている言葉です。しかし聖書は、死は最後ではない、この世の最後は最後ではないと教えています。イエス様は、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死なないというふうに言われました。クリスチャンにとって死というのは終わりではなく、最後ではなく、単なる通過点です。パウロも次のように教えています。第2コリントの4章16節18節です。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの内なる人は衰えても、たとえ私たちの外なる人は衰えても、肉体のことをですね、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。信仰によって私たちは、目に見えるものが全てではない、この世において目に見えるものが全てであるというふうに考えられていますけれども、またそのようにこの世の中は動いていますけれども、信仰によって、あるいは聖書の言葉によって、私たちは目に見える現実というものは、目に見えないさらに大きな神という現実によって作られ、そして保たれているということを知っています、信じています。それがヘブル人への手紙のメッセージでもありますけれども、ですからクリスチャンは信仰を通して、神という目に見えない現実、大きな現実、確かな、より確かな現実に目を向けて、そしてより確かな現実的な生き方をするということです。それではヘブルの12章の一節を読みます。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷と まつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。この私たちも信仰の証人たちですね、に囲まれている、この私たちもというのは、その聖書に出てくる信仰の証人たちですねと一緒であるということですね。私が聖書を教わった先生の中に面白い先生が一人いて、彼が言った言葉が印象的だったんですけれども、僕の多くの友達は何百年も前に死んだ人たちだって彼は言ってましたね。で、彼らの本をたくさん彼らの本を読んで、そして彼らからたくさんいろんなことを教えてもらってるんだ。私たちクリスチャンは信仰によって生きようとするなら、またクリスチャンであるなら、クリスチャン生活を生きているなら、私たちは決して一人ぼっちということはないということをですね、ノアとかアブラハム、モーセ、ダビデ、このヘブルが書かれた当時の人々に、このヘブルの著者はそういう人たちも一緒だよというふうに励ましたと思いますし、私たちの場合はさらに新約の仲間たちですね、パウロ、ペテロ、マリア、そしてさらには2000年も続いている教会の歴史の中に生きた仲間たち、その信仰の証人たちと同じチームの一員だよということを、このヘブルの12章の一節は教えています。そのために11章があったわけですね。ペテロもペテロの5章の9節で、固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい、ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです、私たちは一人ではない、自分は一人ではない、仲間がいる、そして同じレースを走っている、走ってきた、走り通した人たちも大勢いるということを言っています。私たちはこれはすごいことだと思うんですけれども、アブラハム、モーセと同じチームだって、そして一緒に表彰されるというんです。そして私たちのチームのキャプテンはイエス様です。そしてイエス様はコーチでもあり監督でもあります。そしてこのチームとして必要なのは仲間意識であり、ワンチームという言葉がありますけれども、チームワークですね。ですけれども、ここでもう一つ大事なポイントがあると思います。それはここにある、私たちの前に置かれているという表現ですね。自分の前に置かれたレース、それは置かれたというのは誰が置いたか、神様がそのように置かれた、私たち一人一人を、私たち一人一人に神様がレースを与えてくださっている。ですから一人一人それは違うんだと思います。チームスポーツのポジションがあるように。ですから、まあ、ここでの一つのポイントは、他の人と比べる必要はない。さっきヘブンの11章で目に見える結果を出した人たちと、目に見えない結果、目に見えない結果しか出せなかった、結果が出せなかった人たち、神様の目には両方とも 尊いということを学びましたけれども、私たちはこの世と同じような信仰者でありながら、この世と同じような基準でですね、結果を出した人、出してない人、他の人の信仰を見て裁き合ってはいけないというのも一つのポイントかなと思います。そして自分と他の人を比べて落ち込んだりというのも、それも違うということだと思います。一人一人にポジションがあり、一人一人にの前に神様がそれぞれにレースを置いてくださいましたから、与えてくださいましたから、私たちはお互いに助け合い、助け合って励まし合ってレースを走り続ける必要があるということです。そしてここに一切の重荷と、まつわりつく罪とを捨てなさいとあります。わざわざ捨てなさいという命令があるということは、捨てがたい、捨てたいと思わないっていう、そういうところがあるんだと思います。ここで、このヘブル人への手紙の著者が使っているイメージというのは、長距離走ですね、マラソンの選手のイメージだと思います。マラソンというのは40キロ以上走るわけですから、レースの走る、レースを走るためには、いらないものは着ないですね、脱ぎ捨てます。レースの前まではウォームアップとかそういうものを着ているかもしれないですけれども、走るときには脱ぎ捨てる。厚着をしたり着飾ってマラソンを走る人はいないですね。人に受けるために東京マラソンなんかではぬいぐるみをわざわざ着て参加する人たちもいますけれども、まあ、それはジョークのようなものであって、私たちの人生はマラソンのようなものですよ。ですから私たちは神様に、クリスチャンになって、そしてレースが始まっているならば、私たちが、自分に対して自分の生活を見て考えて問うべきことは、あ、クリスチャンになった、救われた、でもこれは罪じゃないからいいかな、これは大丈夫かな、そういう考え方や質問ではなくて、ここで私たちが今日学んでいることは、大事なのは私たちが自分に問うべき質問というのは、これは私が走るのを助けてくれるか、あるいは邪魔になるか、そういう質問の方が大事であると思います。そしてここで、まつわりつく罪というのがありますけれども、これは、信仰生活に、ついて回るというか、もう諦めろというような、もうやめよう、途中でこのレースを放棄してしまう、そういう不信仰の罪のことを言ってるのかな。ヘブル人の手紙ではここまで何度かそういうその罪について、指摘されていますから、そういう罪のことかなというふうに思います。私たちはこのヘブル人への手紙から学ぶことは、私たちの信仰レースというのは短距離走ではない、マラソンのような長距離走であって、そしてさまざまな、そのレースには障害物もありますから、障害物競争のようなところがあります。そして長い道の途中には脇道にそらせるような誘惑もある。 私がよく通る道にスナックだと思うんですけれども看板が出てますね。寄ってけ、寄っていけ。まあダジャレですけどうまいこと言うなというふうに思いましたけれども、本来まっすぐ家に帰ればいいんですけれども寄っていけという誘惑ですね。そして嫌なこともあるだろう、寄ってけ寄ってけっていう、酔っ払えば忘れられるよって、そういうような誘惑であると思いますが、クリスチャンにとってもいろいろなさまざまな誘惑はあると思います。ですから全ての一切の重荷と、まあ、つわりつく罪を捨てなさいというふうに言われています。そして、さらに信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいというふうにも言われています。イエス様からこの目を離すなという表現は強い表現であって、目を釘付けにする、他のものを一切見ない、そういうような意味があるというふうに言われてますね。戦闘機にはロックオンというような戦闘の中でその敵に対してこうロックオンする、標準を当てて固定するというそういう機能があるようですけれども、どこまでもどこまでもこう追跡する、ついていく。私たちもイエス様に私たちの目はロックオンされてなくてはいけないということですね。最後までイエス様から目を離さない。イエス様はご自分のレースを走り終えられて、そして私たちのことをゴールで待っておられるわけですけれども、イエス様はご自分のことを私は道だよというふうにも言われました。そしてですから途中でいつも一緒にいるよとも言われました。ですから常に私たちのことを助け導いてくださっている。そしてレースのために伴走者としてのご自分の霊ですね、御霊を私たちに与えてくださっています。ですから私たちは走るときには一人ではない、仲間もいる、イエス様も一緒、そして御霊も私たちのうちにおられ、一緒に走ってくださっているんだということです。この12章の2節のところでイエス様はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれた、そして神の御座の右に着座されたというふうに書かれていますけれども、イエス様は喜びのために恥ずかしめ、そして十字架を耐えてくださったということですね。父と共に喜ぶ、救いを喜ぶ、そして私たちと一緒に私たちの救いを喜ぶ、そのために苦しみを耐えたんだ、十字架を耐えたんだということです。喜びのために耐える苦しみということを考えるときに、私は、私の妻の典子が三つ子ですね、最初の赤ちゃんでしたけれどもを産んだ時の苦しみを思い出しますね。私が苦しんだわけじゃないですけど、妻が典子が24時間以上苦しんでくれた。そして今度は三つ子が、娘の三つ子がさくらを産んだ時には、三つ子は30時間以上産みの苦しみを苦しみました。でも三つ子が生まれた時の喜び、さくらが生まれた時の喜び、 その喜びのためにその苦しみっていうのはもう忘れてしまったような、そういう喜びでした。イエス様は私たちを救うことが大きな喜びである、そのためにどんな恥ずかしめだって十字架だって耐えられた、耐えられるんだというふうに言われているわけですね。イエス様の信仰生活のレースには苦しみがありました。十字架がありました。そして復活と昇天がありました。復活と昇天はその救いの技が成し遂げられたことの証明でした。イエス様はご自分を受け入れない、ご自分を恥ずかしめ、痛めつけて、そして殺してしまった、救いようのない私たち人間のために、救いようのない私たちを救うために苦しんでくださいました。イエス様の十字架のメッセージは、私があなたを救った、あなた方の神だ、私はあなた方を愛しているんだ、誰も私の愛を止めることはできない、そういうメッセージです。イエス様の十字架はのメッセージは、私の目にあなたは尊いんだ、あなたには私が命を捨てるだけの価値がある。これはすごいことだと思います。そういう愛によって私たちは愛されている、救われたんだ、作られたんだということを私たちは忘れてはいけない。ですからイエス様にから目を離してはいけない、私たちの目はイエス様にロックオンされてなくてはいけないということをですね、この世の中のいろんなことがそのことを否定します。お前は価値がない、どうしようもない、ダメだ、そして私たちは自分で自分も否定してしまうところがありますけれども、だからイエス様から目を離すなというふうにここで言われているんだと思います。そしてイエス様は私たちのために十字架についてくださっただけではなくて、救われた私たちに十字架を追ってついてきなさいとも言われました。イエス様が十字架を忍ばれたように、耐えられたように、十字架というものは耐えるものです。ですからイエス様は私たちに十字架を追ってついてきなさいという時は、私についてくるといろいろつらいこともあるよ、苦しいこともあるよということです。私について十字架を追って、少しずつ小さい日々の生活の中において小さい死というものを学びなさい、そしてその度に少しずつ、あるいは小さい復活を、復活の力を学びなさい、そしてそのように生きなさい、周りの人々に救いをもたらしなさい、そして救いのメッセージを、福音のメッセージを伝えながら、生き方を通して、生活を通して伝えながら、私の足跡に従って、あなたの人生のレースを走り続けなさい。私から目を離さずに走り続けなさいということです。イエス様が走られたそのレース、その道には、恥ずかしめがあり、十字架がありました。そして、復活と昇天がありました。勝利と栄光への道には途中に死の谷間がある、苦しみがある、そしてそこを通って勝利の V の字を描きながら、ビクトリーの V の字を描きながら栄光の座にイエス様は着かれました。そしてそのようなその V 字の歩みを、生き方を私たちに、勝利の生き方を私たちに教えてくださろうとしています。イエス様は最後まで父を信じて十字架を耐え忍ばれました。信仰というのはただ信じて救われて終わるものではなくて、最後まで信頼し続けるものです。信頼して、従い続けるものです。忍耐という言葉、そして続けるという言葉はヘブル人の手紙の中ではキーワードになっています。繰り返してできます。ですから本当に信仰生活において継続は救いであるということです。パウロも走り続けました。パウロの最後の手紙の中にこういう言葉があります。私は勇敢に走り、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。ヘブルの12章の3節にはこういう言葉があります。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。有名な言葉でありますけれども、失望したければこの世を見よ、絶望したければ自分を見よ、希望を持ちたければイエス・キリストを見よ。この世にも自分にも希望というものはないです。私の望みは主イエスだけにあるという賛美歌がありますけれども、その通りだと思います。そして私たちはもう一つの賛美歌ですね、イエスこそ言わなれ、堅固なる言わなれ、他は砂地なりという歌も知っています。私たちクリスチャンの癒しと元気のもとはファイトを一発ではなくて、イエス様の私たちに対する愛と忍耐です。イエス様の十字架と復活が私たちの元気のもとであり、元気の力です。私たちはそのことを多くの賛美歌から学ぶことができます。礼拝の集会が持てない今、メッセージを録音しながら思うんですけれども、礼拝の中で本当に賛美歌というのが大切なんだなということです。賛美歌は過去の信仰の証人たちが残してくれた信仰の歌です。私たちの心を神様に向けてくれます。また一つ一つがよく練り上げられたメッセージでもあります。ですから私たちは、日々の生活の中で賛美歌を、から学ぶべきだと思いますね。賛美歌の270番の中にもヘブル人への手紙と同じメッセージがありますね。疲れた時には、落ち込んだ時にはイエス様を見ると癒されるよって、元気になるよということがその賛美歌の中では教えられています。270番の2番だったと思いますが、恵み深き主の御傷見まつれば、イエス様の苦しみを思えば、考えれば、わずかに残る日再び燃ゆ、 私たちの中でもう落ち込んで消えそうになっている火も再び燃えるよ、元気が湧いてくるよということをこの歌は教えてくれています。復活の歌にも励ましのメッセージがたくさんありますね。そして信仰は勝利というそのメッセージそのもの、そういう歌もあります。私たちを励ましてくれる歌です。パウロの信仰生活の原動力もイエス様の愛でした。第二コリントの5章14節15節にはこうあります。というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。キリストは全てのために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。私たちはイエス様の十字架と復活から新しい生き方を学びます。十字架と復活の生き方です。自分に死んで、自分中心という罪に死んで、神のために神中心に生きる新しい生き方です。新しい人はもはやこの世における成功のために信仰、教会、神を使うのではなくて、神の目的のために、神の御業のために自分のすべてを捧げる生き方です。その生き方、それがクリスチャンレースの走り方ですね。それがレースです。私たちは目に見えない方を信仰によって信頼し、そして従います。具体的にはその方の言葉ですね。具体的には聖書の言葉に従って生きるということだと思います。ヘブル人への手紙が私たちにイエス様を見せてくれて、私たちのイエス様に関する理解を深めてくれて、信頼を深めてくれるように聖書は私たちを成長させ、私たちのために、私たちに神様のために豊かな実を結ぶものとしてくれます。コロナの感染で、このウイルスの感染で世が暗い時に、私たちはピリピの手紙に書かれているように命の言葉をしっかり握って、人々の間で世の光として輝く、それが私たちクリスチャンの役割であると思います。このコロナは恐ろしいウイルスでありますけれども、それより恐ろしいのは私たちの罪です。コロナは私たちの体を壊すだけです。罪は私たちと神様との関係を壊し、私たちの心を歪めてしまいます。罪がこの世を歪めています。ウイルスに感染されている世よりも、罪に感染されている世が人類を苦しめています。ですけれども、人々はコロナに対する恐れから、死に対する恐れから、このヘブルの2章にある死を滅ぼし、死の恐怖から私たちを救ってくださる方に目を向けられるなら、コロナは祝福に変わると思います。私たちの中にはがんという病気を通して救いに導かれた人々が何人かいます。そのうちの何人かはすでに神のもとに召されています。がんもコロナも他の病気も人を苦しめる災いですが、神はそれを用いてその人を救い、永遠に生かすことができます。この暗い厳しい状況の中で、神様の愛が、神様の愛の光が輝くように、そして一人でも多くの人が救いに導かれるように 祈り続けたいと思います。最後にヘブルの12章1節から3節をもう一度読んで終わりにしたいと思います。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。お祈りします。愛する父なる神様、イエス様の十字架と復活を覚え、あなたの愛と恵みを感謝します。礼拝の集会を中止してから3週目に入ります。コロナウイルスの感染拡大はまだ続いています。感染して苦しんでおられる方々の上に神様の癒しがありますように、愛する人々を失った方々の上に神様の慰めがありますように、コロナとの戦いの前線で体を張って戦っておられる方々の上に、またそのご家族の上に神様の守りと助けがありますようにお願いします。また対策を決定する政治家たちの上にも主の導きがありますように祈ります。このような暗闇の中で私たちが世の光として、あなたの愛、愛の光、命の光、平安の光を輝かせることができますように、私たちをあなたの愛と平安で満たし、清め強めて用いてください。日々の生活の中でイエス様から目を離さずに、私たちの前に置かれたレースを一人一人が忍耐を持って走り続けることができますように助けてください。今は集会ができませんが、お互いに祈り合い励まし合っていくことができますように助けてください。あなたの御心がなされ、栄光が表されますように、またそのために私たちを用いてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。